5。その明くる朝、半七は八丁堀同心の屋敷へ顔を出して、かくかくの次第で四五日は江戸を開けるということを届けた上で、朝の四つ、午前十時ごろに府中を指して出発した。幸次郎も善八も一緒に出た。幸いに強い雨ではなかったが、今日もしとしと降り続いている。仙洞の黄金雪とは違って、三人は尼支度の旅姿で、菅笠、道中かっぱ、茶飯、わらじに身を固め、半七は懐に十手を忍ばせていた。道順も仙洞とは少し違って、上高井戸から烏山、金子、下札、上札、下石原、上石原、車返し、染屋と甲州街道をまっすぐにたどって、府中の宿に行き着いたのは7つ半、午後5時を過ぎる頃であった。宿屋は仙洞の柏屋で、三人はここに濡れわらじを脱ぐと、顔を見覚えている宿の者は丁寧に案内して2階座敷へ通した。祭りの済んだ後といい、この天気に道中の旅人も少ないと見えて、ここの2階はがら空きであった。この間の湯山旅とは違うので、風呂に入って夕飯を済ませた後に、半七は宿の亭主を2階へ呼び上げて、自分たちの身の上を明かした。この宿に鎌屋という同商売があるね。はい、手前どもから五六軒先でございます。少し聞きたいことがあるから、鎌屋の亭主を呼んできてくれ。はいはい。亭主はかしこまって、早々に鎌屋の亭主文右衛門を呼んできた。文右衛門は四十五六の徳実らしい男であった。江戸の御用聞きに呼びつけられて、彼は恐る恐る挨拶した。手前は鎌屋文右衛門でございます。何か御用でございましょうか。早速だが、この5日の暗闇祭りの晩に、おめえの店の女客が一人消えて亡くなったそうだね。今日でもう5日になる。まだ何にも手がかりはねえのかね。四ツ谷坂町の伊豆屋のおかみさんが見えなくなりまして、手前どもでも心配しているのでございますが、まだ何にも手がかりがございませんので、実に困っております。何分にも当屋は百四五十人の泊まり客で、2階も下もいっぱいの混雑。ことに火を消した暗闇の最中で、何がどうしたのか一向に分かりません、と文右衛門は言い訳らしく言った。そこでその祭りの前の頃から、おめえのうちに若い芸人が泊まっていなかったかね。はい、泊まっておりました。新吉という江戸の噺家でございます。いつ頃から泊まったね。新吉さんは先月からこの近辺を回っておりまして、ここでも東屋という茶屋旅籠屋の表2階で2晩ほど打ちました。一座の5人はそれから八王子の方へ行きましたが、新吉さんは体が少し悪いというので、自分だけは後に残って、先月の晦日から手前どもの2階に泊まっておりまして、暗闇祭りの日の昼過ぎに、これから一座の後を追っていくと言って立ちました。この宿外れに友蔵という厄介者がいるはずだが、あれはどうしたな、と半七はまた聞いた。友蔵は無事でおります。これも先月の晦日頃でございましょうか。 江戸の方へ2、3日遊びに行ったとか申しておりましたが、ただいまは帰っておりまして、現に昨日も手前どもの店の前を通りました。博打にでも勝ったと見えまして、それから女郎屋へ参って景気よく飲んで騒いでいたとか申します。腕も売れたのだろうと半七は笑った。いえ、うはまだ売れません。うちの前に売り物の札がついております、とブーエモンは真面目に答えた。伊豆屋の若い者はどうしたね。昨日まで手前どもに逗留でしたが、いつまでも手がかりがないので、一旦江戸へ帰ると言って、今朝ほどお立ちになりました。それじゃあ行き違いになったか。釜屋の亭主を返した後で、半七は善八にささやいた。おめえは友蔵のうちを知っているだろう。あいつは今夜うちにいるかどうだか、そっと覗いてきてくれ。よがす。善八はすぐに出て行った。友蔵のやつをあげますかえ？と幸次郎は聞いた。あいつどうも見逃せねえやつだ。不意に踏み込んで調べてやろう。先月の晦日頃に江戸へ出たといい、景気よく銭を使っているといい、何か曰くがあるに相違ねえ。やがて善八は帰ってきた。友蔵はうちで酒を食らっていますよ。友達でも来ているのか。それがね、髪もなりも取り乱しているが、ちょいと踏めるような中途島に酌をさせて、上機嫌に何か歌っていましたよ。それが例の幽霊かな、と幸次郎は言った。なるほど、青い顔していたが、確かに幽霊じゃねえ。第一、友蔵の娘という年頃じゃなかった。よし、と半七はうなずいた。野郎一人に三人がかりも行さんだが、せっかく来たものだから、総出としよう。俺はこのままで宿屋のかしげたを履いてゆく。野郎、暴れるといけねえから、おめえたちは支度をして行ってくれ。三人は宿を出ると、今夜ももう5つ、午後8時過ぎで、まばらに暗い町の火は雨の中に沈んでいた。この宿には三四軒の女郎屋がある。その一軒の吉野屋というのれんをかけた店から、一人の若い男が傘もささずに出てくると、また後からその相方らしい若い女が裸足で追ってきた。新さん、お待ちよ。知らねえ。知らねえ。男は振り切って行こうとするのを、女は無理に引き戻そうとして、互いに濡れながら争っている。宿場の夜の風景、別に珍しいとも思われなかったが、新さんという声が耳について、半七はふと見返ると、男はかの新吉であった。おい、新吉、いくら江戸を離れていると言って、往来中でみっともねえぜ。出し抜けに声をかけられて、新吉は振り返った。格子先の日の光、彼は半七の顔を透かしてみると、にわかに驚いて逃げ出そうとしたが、その利き腕はもう半七の片手につかまれていた。こうなっては逃げるすべもない。彼は無言の半七に引きずられて、二三軒先の薄暗いところへ連れて行かれた。やい、新吉、てめえは不逞やつだ。坂町の伊豆屋の女房をかどわかして、どこへやった。さあ、言え。てめえは伊豆屋の女房と示し合わせて、自分は前から釜屋に待っていて、 暗闇祭りの暗闇に女房を連れて逃げたろう。俺はみんな知っているぞ。どうだ。新吉は黙っていた。それにしても伊豆屋の女房をどこへやった。もう38の大戸島だ。まさかに宿場女郎にも売りやしめえ。あの女房をどこへ葬ったよ。新吉はやはり答えなかった。彼は一生懸命に半七を突きのけてまた逃げ出そうとするのを、後ろからドンと突かれて往来の真ん中へヒラメのようにうつ伏して倒れた。縄にしますか、と幸次郎は新吉の襟首を捕らえながら聞いた。むむ、柏屋へ連れて行け。逃がすな。縄付きの新吉を幸次郎に預けて、半七と善八は友蔵の家へ向かった。暗い中にも目印の円樹の大樹の陰に隠れて、二人はうちの様子をうかがうと、うちには女の忍び泣きの声が聞こえた。壊れかかった雨戸の隙間から覗くと、薄暗い暗道の下に赤裸の女が細引きのようなものにくくられて転がされていた。女は破れ畳に白い顔をすりつけて泣いているのを、友蔵は面白そうに眺めながら茶碗酒をあおっていた。あの女ですよ、さっき酌をしていたのは。よもや幽霊じゃありますめ、と善八は小声で言った。むむ、どうただけ、と半七は指図した。ごめんなさい、こんばんは。善八が戸をたたくと、友蔵は茶碗を下に置いて表を睨みながら答えた。
誰だ、今頃来たのは。
俺だよ、この間の魚を買いに来たのだ、と半七は言った。
何、魚を買いに来た。
あの魚100両に買いに来たのだ。
冗談言うな、
とは言いながら幾分の不安を感じたらしく、友蔵は身構えしながら雨戸を開けに出た。その雨戸は内外から同時にがらりと開けられて、善八はすぐに飛び込んだが、相手も用心していたのでもろくは抑えられなかった。ことに新吉とは違って頑丈の大男である。二人は入り口の土間を転げ回ってもみ合ううちに、友蔵は善八を突きのけて表へ躍り出ようとする。その横面に半七の強い張り手を食らわされて、思わずあっと立ちすくむところを再び胸を強く突かれて、彼は後戻りして土間に倒れた。善八は折り重なって縄をかけた。
なんで俺を縛り上がるのだ、
と友蔵は吠えるように怒鳴った。
静かにしろ、
俺は江戸から御用で来たのだ、と半七は言った。目の先に十手を突きつけられて、友蔵もさすがに静まった。